ホームドクター竹内明美です。この番組では兵庫県内で活躍されているドクターに医療に関するちょっとした疑問や質問に答えていただきます。今日は姫路市北条にあります最上クリニック委員長最上明先生にお話を伺います。最上先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最上先生、今日は若い人にも増えているという突然起こる難聴について教えていただけますか？
はい、わかりました。若い人、ある日突然起こる難聴、これをキーワードにですね、気をつけなければならない病気が3つほどあります。まず1つ目は音響障害による急性間音難聴、そして突発性難聴、そしてですね、低音障害型急性間音難聴、この3つです。
それはそれぞれどういった難聴なんでしょうか？
まずこれらの難聴を説明する前に、耳から音が伝わる仕組みについてお話します。音というのは振動として鼓膜から、鼓膜の裏にある耳小骨、そして内耳へと伝えられます。内耳にはリンパ液という液体で満たされていて、その中に音の振動を感じ取る有毛細胞という細胞があります。この有毛細胞は長毛という毛を持った細胞で、この長毛で音の振動を電気信号に変換して脳へ伝えます。
そういった細胞がちゃんと動いてるからこそ、私たちは知らず知らずのうちにちゃんとこう音が聞こえるわけなんですね。
そうなんですね。先に言いましたこのどの難聴もですね、何らかの原因でこの有毛細胞っていうのが障害されます。音響障害による急性間音難聴は、まあ、ライブハウスなどで大音響を聞くことによって起こります。難聴や耳鳴りなどの症状が強く出るので、すぐに病院で診てもらうことが多いように思います。ところが、突発性難聴とか、低音障害型急性間音難聴というのは原因が分からずに、軽症の場合はあれ耳がなんか変だななど症状が非常に軽いことが多いため、病院に行くのがついつい遅くなってしまいます。
じゃあその早く病院で見てもらった方がいいんですか？
そうですね、内耳の有毛細胞の障害なので、症状が出てから時間が経ってしまうと治らなくなります。一般的には4日以内に病院で治療するのがベストと言われています。特に突発性難聴は年間 3,4 万人発症すると言われており、決して珍しいものではありません。高度の難聴とかめまいを伴う場合は特に要注意です。
じゃあどのような治療をしていくんでしょうか？
音響障害による急性間音難聴、突発性難聴、これはステロイド剤を使います。低音障害型間音難聴っていうのは、内リンパ水腫といって内耳のリンパ液が過剰な状態、これが原因で起こります。下牛型メニエールとも呼ばれ、めまいを伴わないメニエール病と言えます。まあ、診断には利尿剤であるグリセオールというのを使ったグリセオール試験というのを行います。治療には利尿剤であるイソバイドというのを使います。
へえ、なんかその突然起こる難聴っていうものにもいろんな種類があるんですね。
そうなんです。耳が変だなと感じたら早めに耳鼻咽喉科を受診してください。
最上先生、ありがとうございました。また皆さんからのちょっとした疑問でも構いませんので、ご質問などもお待ちしております。キッス FM 神戸のホームページ、リクエスト&メッセージのバナーをクリック、ホームドクターを選択してお送りください。今日は姫路市北条にあります最上クリニック委員長最上明先生にお話を伺いました。以上、ホームドクターでした。